叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談、司会進行は中道博、そしてパーソナリティはまだ一人だけ、
麻生ハロです。
はい、そして先週に引き続きですね、スペシャルなゲストはこの先生です。
若木です。
はい、よろしくお願いします。
どうも
お願いします。若木先生、
まだ入りが
乾杯です。
乾杯です。
なんかいきなり最初からよもやま話になっちゃったんですけど、はい、もうちょっときっちりした話
したいですか。した
いですか。した方がいいんですかね。
いやですね、
もうちょっとコンパクトにした方がいい。
いや、大体こんな感じですよ。
もうなんかあのまとめとかね、特に誰もしてくれないんで。
森さんがおらんっていうのもあるかもしれないんで、あの、ね、この2人のテンポが初めてなんで。
だから森さんがいたらもっと脱線するんですよ。
あ、
すごいとこ持ってるからね、森さんも。
森さんイコール脱線キャラ。
脱線キャラですよ。今のうちに聞こうよ、若木先生の話。
そうやな、なるほどね。
麻生さん、なんか聞きたいことあったんでしょ、うん、
何が、
あの、何だっけ、あの、昔住んでたんだっけ。昔住んでた町の話だっけ。
国が相変わらず。
え、だって俺知らないですもん、その内容を。
もう順序飛ばしてる気はするんですけど、
ね、まあ、そこ、まあ、そっから行きましょう。
どっちから行きます。
そっから行きましょうね。
麻生さん、せっかく振ったから。
麻生さんの聞きたいことだけ聞きましょう。ね、言いたいこと
エコダの話でもしようかいう話をさっきしとったんですよね。
あ、90年代のエコダ。
エコダ、90年代の話ですか。
ちなみにここ一緒なんですよね。その若木さんも今引っ越しちゃいましたけど、当時
もともとエコダ、
まあ、エコダ民ですよ。
エコダ民、
漫画の街。
え、そうなん
ですか。あ、漫画の街なんですか。
まあ、漫画の街というと漫画家の街です。
漫画家多い。
ちなみに僕はもう東京来たタイミングからずっとエコダで今。
それ何年ぐらいですか。
ね、もう12年ぐらい経ちますね、今で、今年で。
ああ、そう思うと長いね。
12年、
2003、2004年ぐらい。
ああ、そうですね。僕2003年は、まあ、バリバリエコダに住んでましたしね、当然ですけど。
だから知り合うまで知らずにすれ違ってたんですよね、多分。
ずっと。そういう人多いと思いますよ。エコダって本当に漫画家たくさん当時ね、うん、あのいたんで、はい、当時エコダにね、まあ、デニーズって、
はい、あの2階、うん、今津田屋だった
と、うん、そう、今津田屋、現津田屋、
はい、
はい、デニーズのあるマンションに、はい、漫画家さんが5人ぐらい住んでた、
じゃあもうあのデニーズとかでよう打ち合わせとかネームとかやってたかもしれない、
ね。まあそこは漫画家がものすごいたくさんいました。
それはクソ迷惑ですね。僕らデニーズからしたら、
まあ、だから潰れたんじゃない。
嘘でしょ。
回転悪いから。
もう回転悪いから。もう漫画家5人住んだら無理ですわ、そんな。
僕らコーヒー館ですもんね。
まあその後だから、その難民たちが、はい、あの他のファミレスに
行った
り、まあ、僕はその頃はあの江古田の前の、あの江古田駅からちょっとね前にあるコーヒー館で、はい、基本的にはたむろしてて、
なるほど。
自分今ではあそこでやってます。
あ、そうですか、はい、そこが麻生さんとたまにニアミスする場所だった。
で、当時あの最後にな、もう若木さん引っ越しちゃいましたけど、うん、江古田出ちゃいましたけど、最後にコーヒー館で会った時が、うんうん、ちょうど自分があの最初の週刊連載をハイド&クローサーっていう最初の週刊連載を終わった直後ぐらいで、もう漫画家なんかやめよう思ってたんですよ。もうその時ももう漫画家なんか漫画なんか書くかは思って日本一周に出る準備を着々としてた時やに、若木さんと出会った、たまたま出会って、若木さんはもうあの時って連載多分してますよね、神の溝を多分やってる時かなんかで、
クロ終わった時はもう多分神の溝始まってるかな。
それが2000でも6年前とかそんぐらいですかね。ただ絶
対やって
ますよね、うん、でその時若木さんの方からめっちゃ嬉しそうにこう、めっちゃ声かけてもらって、で漫画の話もあの相席して、もう漫画の話もめっちゃ若木さん俺にしてくれてたんですけど、うん、俺もその時ね、漫画なんかもう二度と書くか思って日本一周モードやったんで、すごいなんか 話半分に聞いてたのを、うん、今日謝りたいっていう、
まあね、そういうことか、ね、俺結局それであの漫画をやる気になったっていう話を思って
ましたよ、ね、なんか俺が
やる特に着地点
全然そんな綺麗なやつじ
ゃなかった
です。いやあの時なんかそっけなかった、申し訳なかったなって
。それだけの話ですか。
それだけの話です。
あ、そうなんだ、うん、
まあまあまあまあ、
まあそのぐらい近かったんですよね、同じエコダで、
顔はそもそもその時はじゃあ知ってるってことですね、話しかけ。
それはもうそうです、あの謝恩会とかで多分しあのか知ってから、
うん、
でおかきさんの開く新年会とかなんか参加させてもらったりとか。
それはさらに後じゃないですか。
そうですかね、
あのいっぺんなんか、うん、まあ一回だけねすごいなんかその横のつながりを作ろうっていうの、
あ、ね、はい、
おかきさんがエコダのエコダの飲み屋でなんかね、うん、ものすごいいっぱい集まってね、うん、
へえ、
だから、ね、麻生さんとかあと大高先生とかね、
うん、大高先生
さん、
あ、はいはい、そうですね、マギーの、
あ、そうなんですか、
うん、あと畑先生とかね、
あ、すごい、
まあ、あと畑先生とか2回ばっかり、まあ、剣持ちよちゃん、
はい、あれだ、しかもマギーがドカーってくるなんか直前ぐらいでした、
直前ぐらい、
あ、そうなんです、3年じゃ移ってきたばっかりぐらいの、
まあでも、うん、まあそう、まあ本当あのブレイク前夜ぐらい、
うわぁ、そう、
ほんまに直前ぐらい、
そんな会が、集いがあったんや、すごい、
まあでも、気さくな人やった
うん、あれすごかった、あの回超楽しかったですよね、うん、なんかもうギューギューでね
買いましたね、
うん、まあちょっと微妙にまだ飛びましたけど、それだからちょっと遡ると、うん、そもそもエコダっていうのは、
うん
は
いうんうん、
やっぱりこう常盤荘がそもそもこう椎名町、う
んうん、隣、東長崎、
あ、その近
東長崎と、まあ、椎名町とその辺なんですよ、はいはいはい、だからそこからやっぱり漫画家のアシスタントたちが独立すると、はいまあ、沿線の外側の駅に行く都合上やっぱエコダっていうところは
一、
う
ん、つ二つ、
まあ、バンナスがたくさん救ってる街なんですよ、うん、
なるほどね。
エコダには昔ギガっていうね、
うん
はい、あの飾り屋さんがあって、
はいはい、
夜中の2時ぐらいまで開いてる
飾り屋さんが
あって、まあ、でもそうです、需要があるからこそね。
なるほど。え、どの辺にあったんですか、結構有名なんですか。
桜台に行く道すがらにあったんですけど、
はい、
まあ、夜中でもこうこうとね、
は
い、漫画家たちがその夜中にスクリーントーンがないというと、そこに買い出しに行くためにあるまああのそういうね助け舟みたいな。
なるほど。
あ、そうか、じゃあもういちいち池袋の世界道まで行かんでよかった
ですね。まあそうです、朝までまだなくてもここにあるよっていう場所があったんですけど、
ど
そこのカレンダーの豪華さたるやすごかったんですよ。だからすごいメンバーが
カレンダー
の豪華さ、あの前、重一先生とかね、うん、まあ、そういう感じ の, その周りにはいっぱいその漫画さんが当時救っていた、
ギガにお世話になってる漫画家がいっぱいいたっていうことか、
うん、まあ、そうですね。だからエコダはそういう場所だった
んです。それどうなったんですか、岡崎さん。
なくなりました。
デジタル化、
やっぱりデジタル化。
ああ、デジタル化の何が。
まあやっぱコミスタって
便利やし。
まあぶっちゃけ漫画の3回も書けば、読み切り3回も書けばやね、うん、コミスタ1本目だけかかっちゃいますから。はい、
そうですよ。
逆に言うとね、3回書けばもう元取れちゃう。
はい、本当そうですね。
もう今あのあれで買えますもんね、あの通販で。
通販でも買えますし。
そっか、画材屋さん苦しいよね。
運ばんでいいからね。重たい画材を。
まあ未だにね、画材っていい。ですけど、うんうんうん、アナログいいんですけどね、うん、まあ、それよりもその、ね、利便性なり、まあ、
いやそういうのが今かっこいいポーズで言いましたけどね。
すごい有名な人とか誰が住んでたとか知ってます？
これはね、
まあ、あれだったら P 入れてもいいんで、
いやいや、これが有名かどうかなんて僕にちょっと判断するってちょっとあれですけど、はい、でも僕がその最初に入った、はい、そのマーベラスっていう仕事場は、はい、そもそもはその竹村雄二先生がそのデニーズの上に当時住んでた、
う
ん、
はあ、あ、先生がもうそもそも住んでらっしゃった、
でそこにまあ通ってたんですよ。
はは、それは、
まあ、まあもちろんそれ以降に僕は住み始めたんですけど、はい、でそのうちの先生の仕事場の両隣が山田先生、うん、
ああ、両隣が
山田先生、まあ、山田先生ももう出たから言える
んですよ。そうです
ね、あ、そうか、そう、両2つ借りてた住まいと仕事場
ですね、当時それで、だからまあ、そこには、うん、まあ、僕の唯一同期といえる、
はい、
そのクロサギの会黒丸、
あ、そうですね、
黒丸先生が隣のアシスタントで、
うん、
まあ、そこだけが僕の同期なんですね、同時に入ったぐらいで、
うん、
まあ、その下にも上にも漫画さん住んでましたし、
あれ
隣のビルがね、とか下は下があの これ全部プライバシーになっちゃうからね。
これそれそうです。ピーの時でしょうか。
今住んでらっしゃる先生の名前はやっぱりピーとか。
今でも多分あそこ住んでない。
あ、そうですね。それなら大丈夫
なんです。でもあそこに住んでた作家さん、みんなそれ以上のところに引っ越したから。
あ、そうか。みんなじゃああそこで売れ、もう
今そこで売れて、
第二時はそうみたいな感じだ
ね。すげえ。パワースポット。
パワースポット。スモッカーマジで。
っていうと、ね、ゆうき先生の、あの、ゆうき先生のお友達があの辺りにね、ゆうきまさみ先生の、いわゆるヘッドギアの面々っていうか、パトレイバーの感じが、あれも横田は確かね、
そうなん、
あれ、まあ、全然関係なく横田違うんですけど、はい、だからやっぱり横田っていうのは昔から漫画が強い町ですよ、ね、まあ、その土地柄的にもね、あの日芸もありますし、
あ、そうですね、音大もあるし、
すごくね、居やすい町なんですよ、学生がとにかく多くて、はい、もうなんかね、あの自分がその、はい、なんていうの、社会の底辺であることを忘れさせて
る似たものがいっぱいおるから、
まあ、自分もあれですエコダスんだ理由って、うん、あのあれです、学生が多いから俺大学辞めてきたから、あ、なんかあの一番懐かしい空間やったんですよね、学生がい
い、だ住宅地の真ん中で漫画やってるとね、ちょっとね、格差に耐えられないっていう感がある。
あの子供子連れのお母さんとか、
なるほど、なんか僕らはこんな、あのなんかね、
きれいな世界はね、
アジトみたいにね、この夜中までドロドロドロドロやってないといけないんだろうっていう気持ちにならないでもない。
じゃあもう今からあれやね、上京して漫画家目指す人は
エコダ、
エコダおすすめですよ。
一緒に飲みましょう。
エコダの、まあ、でもさ、デニスないやね、でもね、
あのコーヒー感がある
まあでもエコダいいと思うんですけど、エコダはやっぱり漫画家が住み慣れてるという時点で審査通りやすいじゃないですか、
うんうん、そうですね、審査、あの不動産も、
いや、やっぱ漫画家というとね、審査が付きまとうじゃないですか、
あの、もう部屋を貸してくれない
っていうね、貸してくれるかどうか、
バカ正直に漫画家ですなんて言ったら
いいんですよ、まあまあまあ、
そうですね、
そうですね、カードを作れないです
からね、出入りするのは誰だ誰だねえっていう、なんか怪しげな職業の人として扱われないとも限らない、
ね、そうです、
限らない、
まあ、その辺の免疫できてるっていう話ですね。そうか、
なるほどね。
俺来てすぐの頃、行きつけのジャンソーあったんですけど、まあ、そこにあの某マガジン の, あの有名ボクシング漫画描いてる人が
まさか
出た、うん
うん、まあまあまあ、
はいはいはい、
某 M
来てはるっていう、
え、じゃあ近いんですかね、あの M 先生
かな、でも昔の話、それも昔の話だから、しかも来てるっていう話を聞くだけで、常連さんでいるよっていう、何回か行ったことは会うことはなく、だから多分知らんだけでいっぱいいるんでしょうね、
いっぱいいるんですよ、あの界隈、
そっか、まあ、何やかんやってあの沿線っていうのはサンデーの大物作家さんも一番住んでますし、やっぱり西武池袋沿線っていうのが、まあ、
多いですね、
やっぱり漫画家
石神井とか大泉
とか、
そうですよね、
よく足に行ったそれ、
ね、いや今でもたくさん、
ね、
いや今でもたくさんお住みですよ、
いやお住みでしょう、絶対、
もうあの方もこの方も
そうですね、まあ何も言えないけど、
漫画家というとなんかあの沿線が吉祥寺でしょ、ね、うん、
なるほど、確かに、確かにそうかも、
そうか、だから吉祥寺の方全然知らないですよね、あっちだから全然俺らとルートの違う人たち、
まあ、まあイメージですけど、うん、吉祥寺に住んでる漫画家はちょっと上がりない人なんです、
なるほど、
上がり、
上がり、
もういや漫画家として落ち売れない人、
なるほどね、
もう中堅はいないなな
るほど、
森さん引っ越してしもうたからあかんのかね、どうか、
吉祥寺に住んであったや
ん、そう、ちょっと吉祥寺行ったけど、
あれじゃあさらにその次かもよ、
最近出ていったからな、
上がりの次のステージかも、
だってなんか吉祥寺界隈のね、漫画のツイート見てると、はい、ベテランさんで有名な人ずらり、
はい、確かに、
何かしてますけど、
あの人も吉祥寺やけど、
まあ、まあ、公表してるので有名だと梅津先生とか、
ああ、
ま
あ、梅津先生そうか、
もう隠しようないですね、うん、そこは、
まあ、他にもいっぱいいますよ、
そうですね、いっぱいいます、ね、
サンデーの作家さんにも2人ぐらいいますよね、有名な人、
今誰、
あ、そうなんですか、
誰すぎ、まあ、誰すぎてプライバシーで、
ピー入れますからじゃん、
いやいや、まあ、
エコダと
ああ、なんかその辺かなと思いました。
まあまあ、その、はい、
これピーで。
まあ
まあ、これピーでもらいましょう。
なるほど、エコダトークが止まりませんがね。
まあでも、エコダはじゃあ、あの入り口には持ってこい
の街ですよと。っていうことやね。
うん、
いや、エコダは本当、美味しいあのケーキ屋さんもありますし、
さすが。
美味しいケーキ屋さんもあるし、美味しいパン屋さんもあります。アンデルセンまあ、アンデルセンは、アンデルセンは片焼きシュークリームがあの値段にしては相当美味しいです、はい、あとロートンズっていうケーキ屋さんが、はいはい、
今やっぱめちゃくちゃリサーチ、え、もともあ、でも
これはもう
話は後の方がいい、
どうだったね、せっかくやったらこれは不正、このまま今の話に行ってもいいんかも
ね、行ってもいいけど、うん、どうしよう、
取っとく、
一旦取っとこうよ、
取っとく、
じゃあ一旦あのあれですか、これちょっとワープしてください、ね、時系列順に戻そうよ、
じゃあ
ちょっとじゃあ先週の続きの話をここでしましょうかね、うん、
はい、
どこまで聞きましたっけ、はい、まず高橋留美子先生が中学校の時に神になり、
うん、若木さんが今日に至るまでの経緯の話ね、
大学ぐらいまででも神でした、うん、 ていうか、
あのね、まあ、ちょっとその辺になってくると変わってくるんですが、あのね、うん、ちょっとね、ちょっと僕にとってね、はっきり心が折れる出来事があったんです
よ。何でしょう、
それ
ですよ、それですよ、来たよ、
まあ、漫画家、これ、まあ、漫画家にね、まあ、あの漫画家になりたいというよりも、う
ん、はい、
あのまあ、高橋留美子先生のアシスタントになるべく頑張ってた私に、はい、衝撃のニュースがありまして、
はい
はい、高橋留美子先生は、はい、女のアシスタントしか取らないよ
しまった、
まあ、現実そうなんですよね。
そうなんですね、
まあ、これはね、なぜそれを今更知るんだってい
う、ね、はい、それが好きやったのに
技量が上がった後分かったのか。
それどのタイミングで知ったんですか。
結構後ですよ。だからそれで、はい、もう僕はもうね、すごい頑張って留美子先生みたいな絵を描いたのにもかかわらずですよ、はい、にもかかわらず撮らないと、はい、あ、これだってね、もうこれ性転換する
選択肢としては、
ね、これちょっとそこまでの勇気はね、まだだって、ね、もう彼女とかもいないのにいきなり性転換はっていうじゃないですか。だからちょっとね、だからちょっとそれはちょっと、ね、まだ置いときたり
っていう、それは、まあ、まあちょっと取っときたいですね、うん、まあ、なりたいけど、
まあ、だからその持て余した結果漫画でも描くかなんですよね。
それがさっき言ってあった30ぐらいのタイミングなんですか。
いや、そんなことない。いくらでも29で初めて知ったら大変だ
もん。手前のタイミング
です。手前のタイミングです。いくらなんでもね、そこまでピュアじゃなかった。
それ大体10代後半ぐらいの話
です。そんなしょ、そこは本当衝撃です
よ。いや、もういよいよ
上京して初めて聞いたんだ。
それやったらおもろいのにな
る。おもろいね。どこまでシャットアウトして聞きたい
あの本気さが
いや、でもそれを知ったのはもう高校生のどこかだと思うんですよ、うんうん、
で確かに高校で性転換はまだ早いです
よね。早い、まだまだ。
そうでしょ。だからそれで
ようやく使えるようになってきた
の、まあ、漫画家になるかどうか分かんないですけど、うん、はい、まあとりあえず漫画の一つでもね、書いてみるかって。僕大学入った後、はい、ちょっと暇を持て余してたっていうのもあるんですよ、はい、だからちょっと、うんうん、まあ、漫画を書いてみるかって言って、はい、それがなぜ書き始めたかと言われたらちょっと僕も困るんですよ、なんで漫画になるのかなっていうのが思ってたわけじゃなかったんですよ、はい、当時。だから漫画になれたらいいなぐらいそれは思ってたりするの、はい、でも分かんないじゃないですか、そんなんね。だから僕もそんな確固たる意思を持って始めたわけじゃなくて、はい、なんとなく夏休みかなんとなくに、
まあ、でも一番興味あるものやったってことですよね、
まあ、そうだったんでしょうね。だからその漫画家、まあ、うまいうまいと当時は言われたんですよね。今にし
てみれば、今も言われてますよ、ずっと。それは、
まあ、今にしてみれば、そんなもう、
ああ、まあ、当時のことを思えば、
まだまだね、まあ、20全然なんですけど、うんうんうん、でもまあ、うまいとか言われていい気になってたっていうのがあって、はい、それで、まあ、漫画を描いてみたら、戯れに、
うんうん、
で、はい、戯れに描いたやつが入選しちゃったんです
よ。おー、来た。
それ投稿ですか、サンデー、うん、
投稿、新込み
で、すごい、投稿していきなり、入選。
そうですね。
そこは処女作ってことですか。ちゃんとペン入れとかしたやつは。
そうだって、そうです。だからあのちょっと高架線とかよく分かんないから隣にビーフリーを置いといてね。
なるほど。
江口先生のビーフリー。
ビーフリーを
読んでビーフリーよく読んで
から、
ビーフリーみたいなの
か
どうか
みたい
な。なるほどなるほど。
それでなんとなくこう真似事で書いたら、はい、なんか入選したんですよ。
なるほど。
すごいですね。
これがもう全ての間違いのことです。
あ、みんな言いますよ。
よく聞く話です。
よく聞く話です。
かもしれないですね。
なるほど。そう、だからそれで
とりあえず賞くれると、
うん、何に も、ね、目標のないやつが賞取っちゃったから、まあとりあえずね、
うん、
もしかしたら天才なんじゃないかな。そ
う
です
ね、いけんちゃうかと、
はい、まあ、思っちゃいます
よね、うん、いや思っちゃいますよ、
思っちゃいますよ。
それが向こうの作戦です。
もうまあまあ、その落とし穴みたいな、
まあ、まんまと乗せられた状態になったわけです、
まあまあ、ロードランナー的な出る方法はないという
なるほど、
ね、
とりあえず、
ね、
まずは
一歩一歩通行の
道、とりあえずドーンってそのね、
うん、天才現れてはなり、う
ん、はい、
う
ん、
もうだって行ったら僕一番若かったし、
はい、
はいはいはいはい、
もう若かったしね、もうなんならもう世の中舐めまくっちゃいましたよ
って大学の名前とかは、まあ、その出さないにしてもすごく頭の良い大学に行かれてるわけじゃないですか、うん、その要はもう振動ですよね。振動状態でいきなり書いた漫画が入選って
公表してますよね。
まあ兄弟ですか、まあ、兄弟ですか、
まあ、兄弟大学っていうのは、まあ、僕にとってはそんなになんですよ、うん、別にそんなんですけど、なんか漫画家の方が大きかった
です、うんうん、やっぱ漫画
の入選っていうのは、いやだってやっぱあんだけ吹き上がりますよ、うん、だって当時は、
うんうんうん、
今は知らないですよ、 だって行ったらパーティーにバニーガールとかいるんですよ。
ああ俺ら知らん時のやつです
わ。ちょっと前です
、ね、90年代
バニーガール俺ら世代が
93年の
スーパーカー、スーパーカーが当たる浮いてるようなやつっすよね。
まだ全然ね、びっくりしましたよ。
こんな確かにそれ舞い上がりますわ。この世界に自分が行けるかもみたいな。
ちょっと待ってください、今問題児から連絡が。
あ、森さん、森さん、
ちょっとあのちょっと外でちょっと喋ってる。
ちょっと喋ってください。
これは繋がってるんですか。
ゲストおざなに繋がってます。こんなもんです。
繋がってるんですか。
メイン MC の中道くんがあの、森さんを遅れてきた森さんを迎えに行ってるんで。
じゃあつなぎの話。
もう一回止めときます。さっきのスーパーから。
じゃあエコダで美味しい店の話。
はい。あ、しましょうしましょうしましょう。
今でも、はい、麻生さんってどこ行ってたんですか。普段エコダで飯やって。
飯昼間食う方ですか。飲み
食う方。飲み、あ、飲みでもいいですよ。どこタモロしてるんですか普段。
もでも昼間はね、あのやっぱり、ね、原稿の合間とかやともう一瞬で済ましたいっていう、うん、分かります。もうエネルギーだけ取りたいっていう感じなんで、もうなんか大体チェーン店みたいなところでもうささっと書き込んで
帰
るとか、そんな時もありますね。だお昼に時間かけないですね。
ああそうなんですか。
夜の飲み屋さんといっぱいあるんですけど、
まあ、どっちかいうと線路とほら挟んで向こう側だから、
は
い、
僕でも南口側ですね。
南口
行動するのは住んでるのは北側ですけど。
あ、そうなんですか。
行動は大体南口ですね。
そうですね、僕も南口からすぐのところに住んでたん
ですよね。
まあ、当時はねやっぱね、はい、みんな要望町
を進化化して有名なそこですよね、う
ん、でも要望町潰れちゃったんで、
あれ確か道路拡張のタイミングでどっか池袋かどっかに栄転したんですよね。あれ
そうなんですね。昔エコダで美味しいと言われたやつが2つなくなったんですね、うん、昔和国っていうラーメン屋があって。
あ、知らないですわ。和国、
そう、和国っていうラーメン屋もあったんですけど、はい、そこもなくなったし
要望町もないし、
まあそうですね。だからあとはもう三トン餃子ぐらいですかね。三トン餃子はあれじゃないですか、はい、何かというとナイツが紹介する、
うん、さっきの、あの漫画家さん多いの話で思い出したんですけど、うん、あのナイツの花輪さんもうエコダに住んでたか住んでるかなんですよね。
もともと日芸だったんですっけ、あの人時代だったんですっけ、知らないですけど、でもとにかく、はい、テレビでどっか紹介しろというと三トン餃子の、
ね、いやあれうまいっすね。
紹介しますよね。でもあそこ確かに美味しいですよね。
あそこチャーハンがうまいっす。
ああ美味しい美味しい。あそこはね今でもよく行きますよね。たまにエコダに行くと、はい、エコダに行くと絶対行くという店の一つですよね。
お、若木さん特に近かったですよね。
もう歩いて 3,4 分
生活サイクルがあの辺ですよね。
まあ前のねところで言うと、はい、あれと、まあそうですね、あとあの駅前の上にあるイタリアのジラソーレっていう。
ジラソーレイタリア
で、
今もあります。
あります。南口からちょっと入って、はい、あのスタドンあるじゃないですか、
はい、
伝説のスタドン、はい、あのビルの上ぐらい。
え、あ、行ったことないっすわ。12年追って行きます。
行ってください。
ジラソーレ、
うん、だイタリアンはそれで、はい、で
エコダの美味しいお店。
またエコダの話よ。その中華は三トン餃子。
それは間違い
です。でもうパンはパーラーエコダ。
あ、そうですね。
もうスーパー美味しいパーラーエコダ。
あれですか。
はロートン。
え、孤独のグルメにも出て
る。孤独のグルメで、うん、店の方、あのカフェの方が紹介されてました。あの、
何孤独のグルメで紹介されたパンがあるっていうエコダに。
1で
2一作目の方なんかな。
小竹向原の会でやってた、
うん、パンなんかあったかな。パーラーエコダっていうとこ
ありましたよ。なんか朝早朝からね、うん、もうなんか早朝でどこも店がねえなーって言っててそこに入るんですよ。
確かにめちゃめちゃうまいですパンが。
へえ、あそこ美味しいですよ、うん、元ね千葉のパン屋のねなんか経理かなんか出身
な
んです
よ、
ね、
うん、詳しいな。
そう、別にキッチンやってた。へえ、今かかわらずこの美味しさ
すごい。え、あれは洋菓子はどこなんですか。それでいうとエコダで、
まあまあ、ロートンヌがやっぱ有名じゃないですか。
ロートンヌってどこですか。
ロートンヌっていうのは、うん、あの新エゴタの駅前にあるんですよ。ロートンヌっていう、まあ、あれはもともと秋津にあるんですよ。秋津にロートンヌっていう、はい、うん、その JR と乗り換えの間ぐらいにあるケーキ屋があって、まあ、元和菓子屋なん
で、和
菓子屋
ね。詳しいな。
でもすごい繊細で、すごい繊細なね食べ物なんか味でね、日本人に結構合ってるん
ですよ。あ、なるほど。元和菓子屋あたりの
やばいな、
うん、この聞きたいな、この洋菓子の話。
まあまあ、にあれ東京の洋菓子屋で有名なところは大体食べてます。
すごくもともとも好きなんですね、じゃあ。
まあ、そもそも好きなんですよ。
これ区切らんでいいの、その今の連載の話。
いや、ぜあの俺のよ
プランは
プランでは今回は神の実 で、
いや、神の実の話全くしてない。
中座した間のちょっと脱線話。
そうそう、ちょっと入ってこんでええんだよ。
違うのよ、まさかエコダがさ洋菓子に繋がると思わへんやん。
確かに。そう。で森さんは森さん、
ちょっと問題発生しましたね、はい、森さん今原稿終わって、うん、あの担当に渡し、はい、家出るときに、うん、あの階段でこけて足をくじいたと。
マジで？
で今あの、うん、座り込んでるらしいですよ。
座り込みながらのメール。
足首が痛い。足首が痛い。
あのね、40になったらやっぱ急ぎすぎない方がいいですよ。40が過ぎると体はついてこない。
でもなんか 森先生って若木さんと結構ご面識ってあるんですか？あんまり
一応たまに大昔にちょこちょこっと話したぐらいですね、はい、であれもちょっと僕の LINE、 僕つかね、僕 LINE というものがだからないんですよ、はい、
その指定関係があ
るから僕大体謝恩会に行く僕を観察すると僕は大体一人突っ立って
る。なるほど。
僕のだから同じように突っ立ってる人がいて、それが畑先生なんです。だから俺だから両方とも師匠が三世にいない、
は
い、
ああそういうことなんですね。
だから俺と畑先生は大体いつも俺ら二人だけでいます。
大丈夫です、もう今年からも俺たちがいます。今年からも俺たちが
います。
取り巻きですからね。
そうだから僕と畑先生とあと大高先生がやっぱりなんとなくたむろっちゃうんですよね、
はい、ああなるほど。
謝恩会に行くと、うん、やっぱりこう LINE、はい、のないメンバー。
なるほどね。
筋がないね、なんとなくね、だからそうなんですよ。なんかね、だからいつも橋の方でね、寂しそう
に。いやもうこれからそんな思いさせないですよ。
でもここも縦のラインそんなないじゃない。
ないっすね。
からこう結局結構なんか同い年で集まってんですよね。同期っぽい。
こんなラインが来ました
よ。足がだんだん腫れてきてちょっと歩けない。
ちょっと
森さん、
もう
森さん、
もう森さん大丈夫なの。
リアルに足をもうちょっと返信は後にしよう。もうこの
ちょっとそう
です、森さんの返信は
一旦放置。ちょっとおとなしくしておきましょう。じゃあちょっとデビューのエピソードだけ聞いて今回は終わりにしたいんですけど、
デビューっていうのはどこのデビューを
指すか。そうですか。でも
連載じゃないですか。
あでも連載デビュー
掲載
聞こうか。いや掲載よりだって入選取ったら掲載になる。
確かにな
りますもん。
俺らのデビューって何なんですかね。
いや連載ですよ、
連載。
やっぱり初連載なんじゃないんですかね、うん、デビューっていうのは。
じゃあ初連載はだからそうですね、週刊サンデーのアルバトロスですけど、うん、
やっぱりそのまあ前その直前の部分でやっぱ一番でっかい、そのなんていうのかな、この失踪期の中でも最もでかい失踪期がまああったんですよ。まあここのねやり取りもまたいちいちすごく長いんで省略しますが、まあやっぱよくありがちな話でね、やっぱこう全てをこう運命を受け入れた結果戻ってきたっていうか、結局その
すごいバーカーしたの。だって今だってさっきの話までやと
天才って
天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って
天才って天才って天才
って天才って天才って天才って天
才って天才って天才って天才って天才
って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才
って天才って天才って天才って天才って天才って
天才って天才って天才って天才って天才って天才
って天才って天
才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才って天才再解釈だったわけですよ。
デビュー作、
まあはいまあ、デビュー作っていうかその投稿作をどうやって解釈するかっていうところをもっぺんやり直して、はい、いや僕ってやっぱ、まあ、僕自分のアシスタントとかねの、まあ、関わった人にもいるんですけど、はい、やっぱり困ったらデビュー作だと。
あその場合のデビュー作っていうのは読み切り、
まあ、その最初の、まあ、投稿した、うんはい、誰にも何にも言われないのに書いたものっていうのは、
なるほど、ね、純
粋に結局そこに自分の本当に書きたいことがあるんだっていうことなんですよ。で別に意識したわけじゃないんですけど、結果的に30過ぎてね、はい、まあもうこの先俺の中でもうなんかこうなんというかテレビをつけてると何かというとホームレスの番組ばっか見てしまうっていう
か、超わかる
僕の人生将来こういうことなのかなっていう、
めっちゃわかるわそれ。
もうプライドばっか高くて、
ね、俺それ嫁に言ったらめっちゃ怒られましたよ。俺将来ホームレスになってもいいって、そのデビュー前の頃に、うん、でもやっぱそれぐらいのそのパターンもあるってことです
よね。いや全部これを続けてったらそのルートあるよってなるもんね、うん、まあつまりね、やっぱり今さら上にも下にも行けないってなると、はい、ホームレスな、うん、誰も選択できないまま、うんうん、
はい、
ホームレスになるのかなっていう状況に、なんか知らんけど、まあ、まあ、天才という妄想が
振動が
止まらない時期が10年経って、はい、まあ、ここに至ったと、
うん、
何があったかよ途中知らんが、
はい、
でその時に、
まあ、すごいね、
自分のその、まあ、なんとなく取ったことが、まあ、要は自分の好きなことを集めたような、
はい、
まあ、要するに僕はこうボーイミーツガールが嫌いだっていう、
はい、
でその女の子が魅力的で、
うん、
その女の子とどうやって一緒にいたいかっていう話を、はい、まあ、書いた、うん、書いて書いたら、
うん、
まあ、担当さんに久しぶりみたいな、
はい、あ、覚えてくれてた、
うん、まあ、うちの担当はね十何年も一緒にいるんで、ね、
あ、はい、でもずっと変わらずにその人だった、
こんだけ移動が多い中でね、十何年も一緒だったんでね、うん、まあ、それで、まあ、いつも乗せてはくれるんです
よ、はい、
持っていったらとりあえず乗せてはくれる
んです
けど、僕1年に1回しか年を持っていかなかったんでまあだからまあ、とりあえず向こうにしてみりゃね、はい、こいつ乗せへんかったらもうやめるなと思ったらとりあえず乗せて、
あ、
はい、でも当時の僕には結構手応えがあった、
はい、
で手応えがあったっていうか、これ今までの書いた中では一番マシやなと思って、
自分で、
はい、マシっていうか楽しく書けてるなと思ったんだけど、はい、それを書いていいなと思ったにもかかわらず、
はい、
その担当さんがね、
うん、
担当さんが今回のやつまあいいんだけど、うん、ちょっとモノマネですけど、
はい、
いいんだけど
誰も分かんない、
まあでもこれじゃあ上に行けないねってこういうこと言う人だったんです、こういうこと言う人だったんです
けど、
これじゃあ上は狙えないなって言って、
はい、
まあ、こういうことをね絶えずまあ言われると、言われるたびに僕は半年間ぐらいテレビゲームをしてたんですよ。
なるほど、わかりますよ。
特に向かい合わない
まま、はい、ます
でももう三十何歳にもなるとね、さすがにねここで半年間
テレビゲーム
もうやるわけじゃいかない、やり飽きたっていうのもありますけど、はい、ちょっと待ってくれと、
うん、
ちょっと待ってくれってで、
ようやく火ついたんです、
反抗をついにしたわけです、うん、どうしたら
その話に乗ったんですね、
うん、どうしたらじゃあ上に行けるんですか、
はい、
うん、これをね十何年聞かなかった、
うん、はい、
僕十何年大事なことを何も聞かないまま打ち合わせしてた、でそれでどうしたらいけるんですかって初めて
聞いた、聞いた、
はい、そしたら、
うん、
すごく簡単なアドバイスだったんですよ、
はい、
そのアドバイスがあって、はい、で、この女の子と男の子と会って、うん、泥棒する話だったんですけど、
はい、
泥棒するっていうことに何のベクトルもないぞって言ってな、
はい、
だから泥棒するっていうことがこのキャラクターの人生の目標じゃないとダメなんだって言われたんですよ、うん、
ああなるほど、は
い、ここが人生の目標にしないとダメだよって言われて、はい、ああなるほどと思って、はい、その時にね、
私を初めてその時に
じゃあって言って、うん、それでその場ですぐ考えたんですよね、
はい、
じゃあ泥棒しなきゃ死ぬっていう話にしよう、
うん、はい、
女の子が泥棒しなかったら死ぬんだという話にして、ああと思って、で泥棒しなきゃ死ぬ女の子っていうのでもっぺん全く同じなんでしょうか、ね、
はい、
男の子がやっぱりあって泥棒するけど、泥棒しないと女の子は死ぬと、
うん、はい、
だから泥棒してる内容は女の子の命に関わってくる
んです、はい、
っていう話で、だから宝石をとにかく何かじゃけど宝石をエネルギーにしないと死んじゃうんだ、
うん、
でそれを出したんですよ、
はい、
そうしたら今までいいけどって言ってた担当さんが、はい、うん、これ本誌の読み切りにするよ、
あー来た、
これはね衝撃的だった
んですよね、ついにこれ聞いた人はもう今日からみんなもうそれやらな、死ぬっていう、
死ぬってつければいいやつばっかり出てくる
んですよ、これインパクトありましたよこんな簡単なことだった
んだ、なるほどね、だってそれって要は伝統的に神の実もその要は設定は使われてるわけじゃないですか、
うん、
もう要は女の子を口説かないと絶対
もう全てのエネルギーに使える、だから俺も嫁にもう酒飲まな死ぬんや言うて飲みに行けるってことやね、うん、
でも麻生
ぐらいやっぱ動機としてパワーが
いやあれこれ神の実を改めて読み直す時に言ってた、その麻生さんが要はやってる要はデスゲームじゃないですか、
ああそうやね、うん、
実は、
はいはいはい、
この口説か攻略できないと死んじゃうとか、うん、麻生さんもゲームが
命がけだと話聞くよね、
いやでもさ、うん、その設定強いっすよね、
うん、
それを必死感やっぱり伝わるしさ、
医者もんとか強いのはそういうこと、
うん、応援せざるを得ないもんだって、読者も、うん、
まあそうなんですよね。でそれでその本誌の読み切りを書いて、僕その読み切りがねやっぱね僕を初めて知ったっていう人は多いと思うんですけど、
はい、
その、まあ、奇跡の怪盗アルバトロスってね、
はいはい、
あれを本誌で書いて、これはね結構良かったんですけど、うん、まあまあアンケートはね、まあ、それなりでしたけど、
はい、
でもでその後じゃあこれからどうしていくかっていう時に、まあ、その担当さんがまた言ったんですよ、
はい、
でまあ、これであの女の子の目標はできたんだけど、
はい、
あのもしねこの先連載を狙うんだったら、連載を狙うんだったらね、はい、世界観が必要なんだと、
はい、
これを繰り返していくためにはこ の, あの真ん中 に, あ真ん中に物語の真ん中にある世界観を作らないとダメだから、
はい、
その担当曰く、
うん、
あのありものの世界観がいいよ、
はい、
例えばドラキュラ伝説とか、
はい、
ああそういうのに
一等分かりやすいやつ、
イメージしやすいやつ、そういうのにひっつけて、
はい、
そういうのにひっつけてね、はい、打ち合わせでね、
はい、
でそれでそれしたらそれにあのひっつけて、はい、まあ、連載がつなげられるからって言って、はい、俺それもその場で考えたんですよ、
はい、
じゃあ石だから、
うん、
周期表、
はい、
って言ったら、
はい、
ああ元素記号、元素の周期表はどうですかって言ったら、はい、その担当さんが、
はい、
それめちゃくちゃいいよ今までいいけどやった人が、それめちゃくちゃいい、この瞬間、はい、俺人生変わったの、もう今までこんな反応されたことなかったです。でだからこの何連発が、
はい、
この何連発でもう一気に書き上がったと、10年
く
すぐってたのがこの読み切りとそのアイデアとの組み合わせが、
うん、
で一気に連載までいったの。
確かに。
でただそこの連載からがまた大変なんですけど、
う
ん、でそれでね、まあ、この周期表があるからっていうんで、うん、
はい、
まあもうそこからはこれいけると思ってたんで、ひたすらその本誌の読み切りの順位がそのネタがボツにならない順位であることをひたすら祈ってました、
はいはい、
なるほどね
なるほど
そっかそっか。
そうで、それでその間はその連載準備をしてたんですけど、
はい、
まあ、そこでまたなんかうまいこといかないなと思うのは、担当さんが、はい、僕ちょっと担当降りようかと思う
よ、もうなんでちょい
ここに来て、
うん、そうで、それで担当降りようかと思うんだよって、
はい、
まあ、出世してたんだよねその人もね、
はい、
でそれで、まあ、連載のために、うんうん、まあ、頑張らないといけないから、
うん、
でがっちり見てくれる担当さんが必要だから、まあ、これがね、
はい、
まあ、ちょっと苦しみの始まりだった
ので、おっと、
まあ、ここはもういいっすわここはもうここが、はい、まあ、めちゃくちゃ長いから、まあ、
なるほどね、
まあ、紆余曲折あって、それで、うん、まあ、その周期を使った連載を取ったけども、
た、はい、
十何年もかかってやっと取って、もうその日なんかもう無頂点ですよね、ついにね引っ越してね、
うん、
まあ、それがまあ10ヶ月で打ち切
る。なるほど、これはいい感じですよ、
うん、
これいいですね、ちょうど時間もいいからこっからもう大逆転人生
まあ、
次がこれは
次がウハウハの話、
次がウハウハの話きますよ。うわーすげー、それなんかその10年の潜伏期間の話もでも聞きたいね。どうしようかね、
何なんですか
ね、欲張り、欲張りや
ね、今決め
ても、いや今若木さんが一番決めてきてくれよって思ってはるよ今
だから若木さん方はやっぱさ、うん、話聞いてて思うのが構成うまいっすよね、
うん、
なんか気になるところで、
苦労話で一回聞いたらよかったかな。
そうな、
今回一回エコダの話いらんかった
よ、ね、そうですよ、それそこが一番変だよねという感じで、じゃあもしくは、あ、そうね、来週はじゃあ苦労話を聞くのか、
うん、
もしくはもう絶好調状態で、ね、
うん、
こうやって俺はてっぺんを取った話を聞くのか、
ようやく今やってる作品の話とかができるかもしれない、
まあ、皆さんにね、なんか役に立つ話があればいいなと思うんですけどね、
うん、いやもういい、もう今までもめちゃめちゃ役に立ってます
よ。なんか俺でもさっきの話を聞いて、うん、一番最初の誰からも頼まれてなくても書いてた作品に戻れという話で、いや共感するんですけど、それでちょっとふと思ったのは、結局その表現者っていうのはなんか自分のことを見てほしくてっていう手段の一つとして、なんか結局例えば漫画でそれを伝えたりしてるわけじゃないですか。だから結局みんな何でしょう、 10代の頃の気持ちの整理をしてるんですかね、漫画を描くっていう作業っていうのは。
まあいろんなモチベーションで描こうとはしてるんですけど、はい、やっぱりただ面白いっていうだけでは、うん、なかなか突破できないものってあると思うんですよ、は
い、そのエネルギー、それでもやりたいっていうエネルギーです
よ、ね、だからやっぱり、そこにはある種の承認願望っていうかね、うん、はい、もうこれを世に出さないと、はい、これどうしたらどうやってこの、ね、生きてるっていう証明をしないといけないのかなっていうところの、はい、まあ、気迫っていうかね、
うんうん、
気迫っていうのがあるっていうのは大事だと
思う。だから若木さんはその気持ちが固まるまで10年かかったって考えてもいいってことですよね。
まあ簡単に言うとね、やっぱ親が定年退職したんだ、
ね、最後に最後にな
るほど
最もな事情が、
まあ、やっぱり自分こっからね、どこにも金づるが
ない、はい、ようやくちょっと自分のターンを考え始めたんですね
やばいよと。そう、俺そういえば金づるに頼ったあげく誰も友達もいなかった
おっと
ついに家でゴロゴロしてねだからもう女の子裸で脱がせる場合じゃなかったな
OKOK やっぱその状況の話が面白いですけどね。それってやっぱりエネルギーの話ですもんね。
じゃあ
そうっていう、
いやでもね、多分それって神の実の誕生秘話に多分俺は直結してると思うんですよ。
じゃあそこは
そこをセットで
若木さんの構成力でうまいこと
そうね、来週
追いますね。
俺は混ぜられる
っすOK じゃあ
いいや楽しいね、
来週楽しみですよ、うん、これはもうなんかね、再生回数、うん、楽しみですね。
そして森さん、足の怪我忘れた、
うん、
大丈夫かな、
俺たちがこんなに盛り上がってる中、
うん、次はじゃあ参戦してくれるかも、
いや、多分無理かな、10分後に撮るからね、じゃあ、とりあえず、そんな感じで、はい、今週も締めますよ、はい、せーのでいきます、はい、はい、いいですか、はい、もせーのですよ、
せーので、はい、
せーの、また来週
入ってくるパターン
入ってくるパターン
入ってくるパターン、
ありがとうございます。